四旬節第四主日の福音書は、イエスがニコデモに語った言葉でございます。ニコデモとの対話、それが今日の御言葉です。モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。このようにイエスは言いました。今日の福音書はいきなりこの一節から始まっています。ここから読み始めると、まだ聖書に馴染みの薄い方ですと、一体これは何のことだろう、そう言って、首をかしげるのではないかと思うんですが、ニコデモという人は、イエスと今対話しているんですが、ファリサイ派の人間であります。ニコデモにとってこの言葉はすぐピンときたはずでございます。ファリサイ派の議員であるニコデモは、旧約聖書に熟知しており、イエス様がここで何を言っているのかをすんなり理解していきます。間違いなくニコデモは、先ほど私たちが聞いた第一朗読、旧約聖書民数記の出来事を思い出したことでしょう。これは有名な出エジプトの出来事の一部でございますが、イスラエルの民がモーセに率いられてエジプトを脱出し、そしてそれからなんと40年の徒歩の長旅をする、その出来事、それを取り上げたのがこの冒頭のイエス様の言葉であります。もう一度民数記のテキストを見てみたいと思います。彼らはホル山を旅立ち、エドムの領土を迂回し、アシの海の道を通って行った。しかし民は途中で耐えきれなくなった。イスラエルの民が旅に疲れ果て、不平不満を言い出したのであります。神様が約束したカナンの地、一体そこにいつ到着できるのか、あてのない旅だったわけであります。結果的に40年にわたる旅路だったわけですが、けれども私たちは聖書の言葉でそれを知らされているわけですが、旅をしている本人たちにしてみればそんなことを知る由もございません。ただモーセの言うことを信頼し、そして主の約束を信じて、とぼとぼ歩き続けるしかありませんでした。なぜ我々をエジプトから導きや登ったのですか、荒れ野で死なせるためですか、パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。不満が噴出するのは当然です。ここで蛇が登場します。何しろ荒れ野の長旅ですから、蛇はきっとあちこちにいたことでありましょう。蛇に噛まれて命を落とす人もたくさんいたようです。その時モーセが祈りを捧げて、聖堂で蛇を作って、それを旗竿の先に取り付けて高く掲げます。すると蛇に噛まれて亡くなる人がいなくなった。 こういう出来事が今日の旧約聖書民数記に書かれております。モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。旧約聖書に詳しいニコデモに対してイエス様はこの逸話を引用してご自身のことを説明したんであります。人の子もあげられねばならない。モーセが蛇を高く掲げたということと人の子があげられるということ、一体どのような比喩でイエス様はこれを引用したのでありましょうか。モーセが蛇を高く掲げたら人々は蛇に噛まれなくなって助かったのであります。噛まれた人も癒されたのであります。人の子はあげられねばならない。四旬節にこの御言葉を私たちが聞くとき、きっと皆さんもイエス様が高く上げられる場所を想定できるのではないでしょうか。ゴルゴダの丘で木に縛り付けられて釘を打たれ、イエス様は高く掲げられたのでございました。モーセが聖堂の蛇を高く掲げたことで人々は蛇に噛まれて死ななくなりました。そのように主イエスが十字架に上げられたことで救いが成し遂げられたのであります。イエス自身が次のように言っております。今日の御言葉、それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。2月の一番最初の日曜日だったと思いますけど、その時の説教のタイトルを覚えていらっしゃるでしょうか。そう言われても思い浮かばないと思いますが、私は2月の最初の説教のタイトルを厚尾と静尾というタイトルにつけました。あ、そういえばそういうのがあったなって思い浮かぶ方もいらっしゃると思いますけど、熱い男というのがパウロ、静かな男がイエス、こういうふうに見立てて、説教題を書いたわけであります。今日もこの二人、イエスとパウロの語り口をちょっと比べてみたいなと思います。松尾と静尾という色合いではないんですけど、語り方にどんな違いがあるか、今日の第二朗読箇所がこれがパウロの言葉であります。あなた方は、これエフェソ書ですね、第二朗読、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していた。こうした言葉でですね、パウロは明らかに人間の人々の罪を指摘しているわけですね。そして次にこう語りました。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださいました。罪から救われる神様の豊かな愛が罪に埋もれた私たちを救ってくださるのだ、このようにパウロは語っているのであります。パウロは人間の罪を鋭く指摘する。 もちろんここだけではありません。他の手紙でも罪を何度も何度もパウロは指摘したのであります。ではイエス様は今日のところでどんな語り口をしているでしょうか。先ほども申し上げましたが、このメッセージというのは群衆に向かって語っている言葉ではなくて、ニコデモという一人のファリサイ人に向かって語っているんです。ファリサイ人、ファリサイ派、地位と名誉と肩書きを持った人たち、ニコデモもその一人。ファリサイというヘブライ語なんですが、この言葉のもともとの意味は分け隔てられている、区別されている、そういう意味のことがファリサイであります。ですから分離派ということですかね。自分たちは他の人たちとは違う、そういう意識です。宗教的に言うならファリサイ派とは、これは経験派、そんなふうに言ってもいいかもしれません。俗っぽくないということです。そういうプライドを持った人たちがファリサイ派であります。ニコデモはそこに属していました。けれどもニコデモは他のファリサイ派とはちょっと違っていました。日本の政府も今派閥のことで大変揉めておりますけれども、ニコデモもこのファリサイ派という派閥に何らかの問題意識を感じていたようであります。だからイエス様のところにやってきたんであります。そしてイエスのことをですね、よくニコデモはラビ、先生っていうふうに呼びかけるんです。どうか神様について教えてください、こういうふうにイエスに、ファリサイ派が、プライドを持ったファリサイ派のニコデモが乞うという謙虚さがニコデモにはあったのであります。イエス様のを尋ねるところをですね、人にやっぱり見られたくない、こういう意識が働いたんだと思います。ニコデモは夜お忍びでイエス様を訪問し、この対話が実現したのであります。イエスはニコデモに対して次のように言っています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。イエス様は神の愛をまず語っています。パウロが人間の罪を問題視して、そこから神の愛を語ったのに対して、イエス様は罪には触れないで、神がよう愛している、そのことを語ったんであります。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るため、こういうふうに言うんですね。このヨハネ3章16節は、人間に対する神様の愛が最も強く、そして最も鮮烈に描かれている一つ、こういうふうに言うことができるでありましょう。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではない、御子によって世が救われるためだ。この御子が使わされたのは世を裁くためではないというふうに言っておりますのは、今イエスが目の前にいる人がファリサイ派だから御子は世を裁くために来たんではないということを言ってるんじゃないかなと私は思うんですね。なぜかというならば、ファリサイ派は裁く人たちだったからです。それは罪です、それは汚れています、律法に違反しています、こういうふうに言う人たち だったからです。でもイエス様はこの神の裁きを否定して世の救いを強調しているのです。ところでこれはイエス・キリストがご自身が語った言葉であります。ですから、まあ、鍵括弧でここのところはくくられているわけです。例えば、14節から16節のところでご覧いただくとですね、イエス様は自分自身のことを人の子ですとか一人子、そういう言い方をしています。これは別に日本語としておかしいわけではないんですけど、でその次の17節を見るとですね、巫女という日本語がここにあてがわれているんですね。14、15、16では人の子とか独り子と言って、17では巫女という日本語になっております。私がへそ曲がりなのかもしれませんけど、ここを見てイエスが自分のことを巫女って言うかな、こうまあ思ったわけであります。多分言わないでしょうね。言わないと思います、自分のことを巫女なんて。で言語はここは代名詞になっております。英語ですと he です。他の日本語の聖書なんかでも、例えば岩波訳なんかですとですね、彼と訳してあるんですが、新共同訳や、教会聖書教会共同訳は巫女となっているんであります。だから巫女は間違いだということを私は言うつもりは毛頭ないんです。じゃあここ仮に、巫女の代わりに彼と置き換えて、ここの部分をちょっと聞いてみるとどんなふうに聞こえるでしょうか。神が彼を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、彼によって世が救われるためである。こういうふうになります。言葉遣いの良し悪しっていうのはですね、言語的な正しさということももちろん大切なんですけど、それがどういう状況で読まれているのかということも大変重要な要素でございます。聖書を読むとき、文脈の中で読むということを私たちはするわけでありますけれども、でもそれだけではないんですよね。聖書を読むとき、それと同時に私たち、例えばですね、愛称聖句なんていうのを思い浮かべてもらったら分かりやすいと思うんですけど、一つだけの文脈の中にあって一つだけの聖句を切り取ってそれを大切にするという読み方、親しみ方も私たちはするんであります。私たちが手にして読む聖書、それは神様が私たちに語りかけている神の言葉です、御言葉です。そういうところから私たちは読むわけですから、原点にどれだけ忠実に訳してあるかなどということよりも、礼拝で神の言葉として聞く、私たちの信仰を養ってくれる書、養ってくれる御言葉に耳を傾けるのであります。そういう接し方が信仰には必要なのです。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。このようにあえてイエス様が言ったことはなんだけれど、あえて御子と訳すことによって文脈によらなくても、文脈をたどらなくても、ここだけを切り取っても これが私たちにイエス様のこととして届いてくるんであります。ヨハネ福音書というのは他の3つの福音書といろいろとこう違っていて、書き方も様式も言葉遣いも大変独特であります。そしてもう一つ、ヨハネはあまり時の流れというのを気にせず書いています。時系列を気にしません。今日四旬節の第四主日に選ばれているのこの御言葉はヨハネ福音書の3章に書かれていることなんですが、ここまで見てきてお分かりのように内容的にはですね、時系列でいくともっと後ろの方にあってもいいですよね。イエス様はしっかりともうすでにここで十字架を見据えておられるんであります。挙げられなければならない人の子として今ニコデモと対話をしております。神様に使わされた独り子として四旬節に神の愛を私たちに語りかけているのです。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された、独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この有名な聖句はまだ十字架にかけられる前であったにもかかわらず、イエス様ご自身が十字架から語った神の御言葉なのです。お祈りします。主なる神様、十字架を受け止めてそこへと歩まれたイエス様があなたのご計画に従ってそれを成し遂げ、私たちの救いのためにそれを成就なさったことを私たちは今日耳にしました。どうぞこの四旬節の季節にあって私たち一人一人の信仰をいつもここにつなぎ止めて歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。